もしもし、
はい、
テレフォン人生相談です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。突然ですね、仕事に対しての意欲がなくなってしまいました。
ほうほうほうほう。今おいくつでいらっしゃいますか？
58です。
58歳。ご家族は？
妻がおりまして、うん、2人暮らしです。
あ、そうなんですね。お子さん方はいらっしゃって独立されたんですか？
前の妻との子供がおりまして、はい、
うん、
こちらは今大学に通ってて2ヶ月に1回とか。
あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。奥様はおいくつなんですか？
53です。
じゃあ奥様も働いてらっしゃるの？
働いております。
そうですか。じゃあお二人で働いていたんだけれども、あなた様が突然仕事のやる気がってことですね。
そうですね、うん、はい。
それは今からどれくらい前からですか？
2ヶ月か3ヶ月前ぐらいからです。
うーん、思い当たるきっかけがありました？
そうですね、うん、突然ちょっと新しい仕事がに、アサインされてですね、
うん、
非常に私にとって難しかったので、
うんうん、
ちょっとやりきれないと、
うん、
いうことで、
うん、
なんか今までできてたこともできなくなってしまってですね、結局その仕事自体という形で、うん、会社を、今休暇をいただいてます。
お休みしたってことですね。
はい、
うん、
で心療内科の方にちょっと通ってですね、
はい、
まあちょっと鬱が強めに出てるということで、
うん、
今診断で治療中という形です。このまま治療を続けていくんですが、
うん、
やはり毎日退屈ですし、
うん、
悶々としてるわけですよね。
お家にいらっしゃってね、
うん、まあたまに出かけて散歩したりとかするんですが、
うん、
なんかやっぱり取り残された感じがすると、
うん、
かといって仕事も今意欲は湧かないということで、
うん、
この後治療を続けていくんですが、
うん、
まあ、大体半年ぐらいをめどに3ヶ月間からですね、
はい、
見て、
うん、
でまあ、それが終わった後、
うん、
今後のライフプラン、キャリアプランを考えることになるかと思うんですが、うん、
はいはいはい、
まあ、このまま何もしなくてもですね、
うん、
経済的には贅沢しなければどうしていけるんですけども、
うん、はい、
いや、このままずっとこの毎日楽しくない毎日を過ごしてくるのはやっぱ苦痛ですし、
うん、
かといって趣味もいくつかあるんですが、
うん、
趣味っていうのはやっぱり仕事があってその合間にやるから楽しいんであって、
うん、そうですね、うん、そういう風にね、
趣味だけじゃあやりなさいって言われても、
うん、
まあ、やるけども、
うん、
なんか楽しくないんですね、
うん、
ということで今悶々としてるので、
うん、
ちょっと漠然とした相談なんですが、
うん、
次にどういうものがあるのかということをちょっと聞きたいなと。
あ、そうなんですね。でもあれですよね、新しいお仕事っていうことになってのが2ヶ月前でしょ？
はい、
うん、それでその後まあちょっと頑張ったけども難しくて、まあ言うたらギブアップしてお休みになってっていうのを、はい、ここまでそのいろんな出来事があって2ヶ月しか経ってないわけですよね。何かこう眠れなくなったとか何かありましたの？
あ、はい、あります、うん、やはり寝れなくなったりとか、
はい、
疲れて寝るんだけど1時間ぐらいで目を覚めてしまうでまたずっと考えてしまうとか、
うん、
だから今までは朝起きたらすごく元気だったんですけど、
はい、
今朝がやっぱり憂鬱だったり、
うん、
3時か4時ごろ目覚めてしまってそれからずっと悶々としてしまったりとか、
うん、でもそういうようなこうご自分の変化にねいち早く気がついてお休みできてよかったですよね。
そうですね、うん、会社の方も理解してくれて、
ね、
その辺は非常に感謝してますと、
うん、実際にお休みになってからはどれくらいなんですか？今
休みに至って今1週間ぐらいです。
1週間ですか？
はい。
ほー、そう、いや1週間でもうなんかいたたまれなくなっちゃったんですね。お電話くれるくらいね。じゃあその2ヶ月より前まではもう全然問題なくお過ごしだったんですか？
そうですね、何事にも積極的にやるタイプだったんで、
うん、
やってたんですけど、
じゃあ長年にわたってたまりたまったものが今回のことで出たというわけではない？
あー、でもなんかやっぱり今まで無理してたのかなっていうのはありますかね。
そうなんですね。でちなみに奥様は今のご状況なんておっしゃってるんですか？
詳しくはやっぱりちょっと話してはい いないとしてもですね、
うん、
まあ今こういう形で今悩んでんだって言ったら、とにかくそのお医者さんの言うことを聞いて、
うん、
治療した方がいいよと言ってくれた。
うん、そうなんですね。ではまあ、じゃあ詳しくお話しすることはあまりないけど、
あの妻の方もかなり仕事が忙しくて、
うん、
朝早く出て行って、
はい、
で夜遅く帰ってくると、うん、で私はずっと在宅なので、
うんうんうん、
あまり話す時間もちょっと少ないんですけど。
ああ、そうなんですね。
だって仲が悪いわけではない、
うん、仲が悪いわけではなくてね、
物理的に時間が合わないだけ
なんです。ああ、そうなんですか。で今日ご相談になりたいのは、毎日ちょっと取り残されたような感じで、
はいはいはい、
うん、楽しくないし、
楽しくないですね、うん、
これから治療していくんだけども、こんなまんまでいいのかっていう感じですかね。
まあ、あの仕事をするしないにかかわらず、
うん、
意欲を取り戻して、
うん、
悶々としてるっていう生活から、
うん、
どういう形でもあれ脱却したいというところです、
うん、どうやったら脱却できるんだろうかっていうことを今日聞いてみましょうか。
はい、はい、お願いします。
はい、今日お答えいただきますのは、医師で医療ジャーナリストの森田豊さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
もしもし、森田です。
はい、よろしくお願いいたします。
もともとはどんな仕事されてたんですか？
もうちょっと小さい単位でのリーダーですね。
同じような仕事をされてたんですね。
はい、
ただ2ヶ月前からかなり大規模な仕事に変わったということでよろしいですか？
はい。
相当ストレスを自分でも感じていたんですか？
感じました。はい。
2ヶ月前に仕事を移らなければならなかった理由っていうのは何なんですかね？上から言われたから仕方なく移ったんですか？それともご自身の希望で移ったんですか？
いや、違います。あの、一つのプロジェクトが終わったので、次の仕事として新しいプロジェクトに入ったっていう形です。
なるほど。今の仕事辛いんですよね？
辛いですね。
で、仕事を行くのも嫌になっちゃったりもしたんですかね？
そうですね、考えがまとまらなくなったり、労働巡りで考えてしまったり。
心療内科では抗うつ剤とかそういうものも処方されてますか？
まずは睡眠ですね、睡眠薬、
はあ、
と、あとは不安になった時に飲む頓服の薬ですね。そちらを処方してもらいました。
この休んでる1週間の間に鬱がひどくなってくる、例えばなんか自分は消えてしまった方がいいんじゃないかとか、あるいは死にたいなと、そんなふうに思ったことありますか？
死にたいまでは思わないんですが、まあなんかどうでもよくなってしまったりとか。
そうすると、その睡眠障害に対するお薬などは処方されてるけど、いまだその抗うつ剤と言われているものまでは必要ないだろうという医師の判断なんですよね？
そうですね、はい。
まあ、はい、おそらくラジオで、あの、こうして、出ていただいて質問されるので、ないところの元気をですね、無理に元気ぶってるっていうところもあるのかなと思いますけど、それにしてもですね、まあ、うつは、はい、現在のところは軽症かなと私は思います。でもですね、これ悪化すると本当に大変なことになって、あなたの生活の質が下がるだけではなくて、はい、食事に対する意欲もなくなりますし、歩こうとする意欲もなくなるし、買い物にも行きたくなくなるし、奥様とも会話も減ってくると、そんなことにもつながりかねないので、今のうちに何とかうつを悪化させないようにする、あるいは何とか改善させたいと、そういうふうに思ってるんですよね。
はい。
人はですね、何かをきっかけにうつ病になることもあれば、全然きっかけが何もなくてうつになることもあるんですね。これ内因性うつ病ということなんですけど、あなたがこううつになったきっかけはご自分で何だと思います？
まあ、あと2年で定年化というところとか、子どもに対しての支援もですね、来年終わるとか、なんかゴールが見えてきたから、ちょっと気が抜けてしまったのかなっていう感じでは。
あの、真相はわからないんですけど、私が今の話聞いてて思うことは、仮にですよ、前の仕事が続いてたら鬱にならなかったですよね。
ああ、そうですね、それは間違いないですね。
今の仕事についてから明らかに さまざまなトラブルが生じてきて今うつが進行してきているということは僕事実じゃないかと思うんですけど。
はい。
仕事変えたらどうですか。
あ、
先ほどね、別に働かなくても経済的にはそんなに困らないのようなニュアンスのことをおっしゃってましたよね。
はい、贅沢さえしなければ。
じゃあうつを進行させない、あるいはうつからさよならするために仕事を変えたらどうですか。
あ、なるほど、
はい、仕事を変えてですね、ちょっと職種とかやり方の違う仕事であっても自分がこれだったら適応できるな、それこそ一日終わった時に、あ、今日も頑張ったなと、今日もこの会社に貢献したな、世のためになったなっていうようなところに勤め直したら改善するんじゃないかなと思うんですけど。あのうつ病の患者さんを多く見てきましたけれど、内因性のうつ病といってきっかけがなくてうつになってしまう方を治すのはなかなか難しいんですよ。だけど、うん、あなたのうつのきっかけは、まあ、適応障害とまで言っていいのかどうか分かりませんけど、新しい環境に適応できなかったために起きたうつなんですよ。
はい。
だからそんなところに無理に適応しなくていいんじゃないですか。
ああ、そうですね、はい。
まあ、同じ会社の中でもうつになる人もいれば全然ならない人もいるっていうことは、まあ、あなたの考え方とかあなたの振る舞い方によってうつにしないようにすることもできるんですよ。例えばあなたが今の会社にいながら、あんまり周りからの評価なんか気にしない、空気読めない人間になると、そうすればそこの会社にも適応できるしうまく生きていけるのかもしれませんけれど、ただなかなか58歳という年齢で自分の行動パターンを変えていくことは難しいので、やはりここまで症状が出てきた場合は環境を変える、すなわち今の職場を辞めて新しい仕事に就くことがいいんじゃないかなと思いますけど、勇気ありませんか。
はい、今はちょっと意欲はないんですけども。
本当にうつがひどくなるとなかなか転職しにくくなるし、そんな意欲もなくなります。さらにあまりにもうつの時に判断したことっていうのは後から後悔すると思うんです。ただ今のあなたの話を聞いていると自分のことも見えてるし、よく自分の感情もお話しできるので、今こそこれから、折り返し点ですよね、人生の。まあ、退職までは数年かもしれませんけど、そこから奥様と楽しい生活をしなきゃいけないじゃないですか。
はい。
こんな原因が分かっているうつ病、原因をなくせばいいんじゃないんですか。
あ、分かりました。
あくまで参考なんですけど、考えるきっかけになっていただければと思います。
はい、
玉置先生に代わります。
はい。
私はね、あなた様は自分にちょっと厳しすぎるのかしらと思ったんですよ。うん、例えば風邪をひいて熱を出したら寝込むじゃないですか。そうすると、あの昔だったらお母さんがあのバナナ持ってきてくれたりプリン持ってきたり、いたわってくれたような気がしません？
はいはいはい。
うん、よく今心の打つ風邪だなんて言ったりしますけど、心が風邪をひいてしまってっていう、
うん、心の風邪ですか。
うん、なのにですよ、まだお休みして1週間しか経ってないのにバナナとかプリンとかあげました、ご自分に。
いや
調子悪くしてフラフラなのに、さあ次を考えろ、このまんまじゃダメだって、なんかね、
ちょっと焦ってますね。
うん、
じっくり休みに専念してその後考えます。
はい、
ありがとうございます。失礼いたします。
はい。